すべて聖書朗読の時です。今週はイザヤ書の54章の1節から17節になります。よろしく。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ。主に言われる、あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くし、杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ないから。恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。まともに、まことにあなたは若い時の恥を忘れ、山上時代の屈辱を再び思い出すことはない。なぜなら、あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主は、イスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうか。あなたの神を仰せられる。私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の事実の愛を持ってあなたを憐れる。あなたをあがなう方、主は言われる。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らぬ。私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。苦しみられ、嵐にももてあそばれ、慰められなかった女よ、見よ、私はアンチモであなたの意志を覆い、サファイアであなたのもといを定める。あなたの塔を光玉にし、あなたの門をきらめく石にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立てられる。虐げから離れているよ、恐れることはない。恐怖から離れているよ、それが近づくことはない。身を責め寄せるものがあっても、それは私から出たのではない。あなたに責め寄せるものはあなたの前に倒れる。身を炭火を吹き起こし、武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊す破壊者を創造したのも私である。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。またあなたを責め立てるどんな舌も、裁きの時にあなたがそれを不義に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの引きである。主の言葉。それでは今日は契約の愛と義を出しまして、僕よりメッセージをお願いいたします。
おはようございます。聞こえますか？
はい、
去年の春からイザヤ書の公開説教が始まりました。イザヤ書の公開説教は、主には私がカナダにいる間に行うという方針を立てました。その結果、私が今年の4月にカナダに居場所を移動した時に、またイザヤ書の公開説教が再開ということになりました。今年の受難週の時期に合わせて3月に、イザヤ書の53章のところから十字架についてのお話をさせていただきました。今日の説教はその続きということになります。私はイザヤ書54章を3つの区分に分けました。そしてそれぞれの区分には3つずつ、同じ、もう一度言います、それぞれの区分には2つずつ同じキーワードがあります。 第一の区分は1節から3節まででキーワードは増え広がるという動詞です。1節と3節に広がるという動詞があります。第2の区分が4節から12節まででキーワードは真実の愛です。真実の愛という言葉が8節と10節に出てきます。これは元の言葉ではヘセドという言葉ですけども、契約の愛とか恵みとかいうふうに訳されている言葉です。第3の区分は13節から17節まででキーワードは義です。この義という言葉が14節と17節に出てきます。今日はこの3つのことについてお話をいたします。まず第1の区分の1節から3節までのところをお読みいたします。54章の1節からのところを開けてみてください。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだ、主は言われる。あなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り、綱を長くして杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。ですから3節までは神の民が世界中に増える時が来るので喜び歌えという内容です。でも一節の比喩はちょっと読むと矛盾していて、意味を理解するのが非常に難しいところなんですね。内容が矛盾していて、一体何を言おうとしているのかよく理解できないような言い方です。なぜ不妊の女が喜ばなくちゃいけないのか、なぜ見捨てられてしまったような奥さんが喜ばなくちゃいけないのか、不可解であるように思います。非常にショッキングな出だしなんですね。旧約時代は子供が生まれないような不妊の女は、喜ぶことができない状態でした。ましてや、ご主人に失われてしまったような奥さんは惨めそのものであって、とても喜ぶことができない状態です。それなのに不妊の女がどうして喜び歌うことができるんでしょうか。不妊の女は子供ができないことで悩み苦しむのが普通です。旧約時代に不妊の女が苦しんだ記録がいろいろ出てきます。例えばアブラハムの妻サラや、それからヤコブの妻ラケル、あるいはサムエルの母親のハンナは子供ができないことで人から馬鹿にされたり悩み苦しみました。今の時代は子供ができないからという理由で人を悪く思ったりしませんが、旧約時代は子供ができないことは恥でした。以前は日本でも馬爪という言葉を石女だと書くんですね。差別用語のように使われたりしたこともありました。子供ができないサラは悩み苦しみました。その悩み苦しみの中で年取ったサラが身ごもるという、まさかと思えるような信じるのが難しいことが起こったんですね。しかもその子供には子供に恵まれない、そのサラから子孫が増え、それが数えきれないほどの人数になるというアブラハム契約は信仰なしにはとても受け入れがたいような矛盾に満ちた契約内容でした。しかしとうとう約束の子供一人子イサクが生まれて、そしてそのイサクからヤコブが生まれ、そしてその十二部族が起こされるということが起こってきました。そしてアブラハム契約に基づいてアブラハムの信仰に倣うものが空の星のように海の砂のように数えきれない数の子孫が増えるという神の約束が歴史の中で成就していったのです。 パウロはガラテヤ書の4章の27節の中でイザヤ書54章1節の御言葉を引用してこう言いました。ガラテヤ書の4章の26節28節を引用します。見てください。しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母です。なぜならこう書いてあるからです。子を産まない不倫の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだ。兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供です。このガラテヤ書4章の27節がイザヤ書54章1節の言葉の引用です。パウロはアブラハムの子供、サラの子供、イサクのように私たちは自由の女、サラから生まれた約束の子供だと言っているんですね。つまりアブラハム契約が結ばれた時にはアブラハムの子孫が不妊の女であったサラを通して数えきれないほど数が増えるという神の約束の言葉がありました。ところがアブラハムの奥さんであるサラの状態を見ると子供が増えるという約束を信じるのが難しくて、一見矛盾するように思えるような状態だったんですね。同じように神の御言葉の約束だから喜び歌えとイザヤ書54章1節で言われても、実際の状態はエルサレムは荒廃し、そして人々はエルサレムからバビロニアに移されてしまって人があまりいないという状態になっていました。その神の民が減っていく状態はまるで子を産まなかった不倫の女に例えられるような辛い状態でした。エルサレムの状態を例えてみれば不倫の奥さん、あるいは夫に捨てられた奥さんのような惨めな状態でありました。そんな苦しい惨めな状態にある時に喜び歌えと神は御財書を通して励まそうとしているんですね。一見矛盾に見えるような状態を信仰を持って受け入れるように預言者を通して語っているんです。パウロはガラテヤ書の4章の28節で、私は自由の女の子供なのだと説いています。自由の女と比喩的な表現でサラから出た神の民を指します。26節の上にあるエルサレムとは信仰によって義とされた者が住む天の神の都を指します。ガラテヤ人のようなその非ユダヤ人であってもアブラハムの信仰に習うというだけで4章28節にあるようにその約束の子供として扱われるんですね。上にあるエルサレムとはアブラハム契約によって以前は子を産めなかったサラから生まれた約束の子、信仰によって義とされた数え切れないほどのたくさんの神の民が住む天の都を指します。このビジョンを信じることができると私は喜び歌うことができるんです。イスラエルのためには不信仰によって主に与えられた使命を果たせずにいて神の民を増加させることができないでおりました。ユダヤ国の中にいた神の民の数はどんどん減っていき、とうとうバビロニア捕囚によって、神の民はもう滅亡寸前にまで追い込まれていきました。バビロニア捕囚が起こったことは神の民が減り、一見すると神が怒って神の民を見捨てたように思える出来事でした。バビロニア捕囚は一時的であるにせよ神の民の数がどんどん減り、そして夫に見捨てられてしまった妻のように見受けられるような出来事でありました。でもなぜ子を産まない不妊の女が喜び歌うことができるんでしょうか。では後になってアブラハム契約の通り、文字通り空の星の数のように、海の砂浜の数のように数えきれないほどに数が増えるので喜び歌えと言っているんですね。 一節の後半の夫に捨てられた女とは、一時的にせよ不貞を働いて偶像崇拝を取り入れてしまって、夫である神を裏切ってしまった結果、夫である神の怒りを買い、バビロニア捕囚となってしまった状態を指します。バビロニア捕囚は神から捨てられてしまったように思える惨めな経験だったんですね。このように夫に捨てられたと思えるようなバビロニア捕囚を経験した神の民に向かって喜び叫べと、イザヤ書54章1節は言うんです。夫に捨てられたと思える神の民の数は将来増えて、もう数え切れないほどの状態になると約束されているので、だから喜び叫べと予言しています。2節3節は場所が広がり、3節あなたは増え広がると予言されています。3節はあなたとは、これ複数扱いなんですね。3節で神の民は増え広がり、国々を所有するとまで言っています。もうアブラハムの子孫はイスラエル民族に限定されてはいません。アブラハムの子孫である霊的イスラエルは民族に限定されずに、国々を所有するほどの多民族へと大きな広がりを見せる状態になるという喜ばしい予言なんです。2節3節は世界選挙によって神の民が国々に増え広がることの予言です。ルター派の神学者である鍋谷行司先生という方はご存知でしょうか。そのイザヤ書の仲介書でこんなふうに書いておられます。2節3節はこの近代プロテスタント宣教師の最初の1ページに書き込まれている言葉であるとおっしゃっています。1792年5月イギリスのノッチンガムで開かれた ノーザンプトンバプテスト連合の会合でウィリアム・ケアリーはこの御言葉を引用しました。そしてこんなの言ってるんですね。これウィリアム・ケアリーというのはバプテストの最初のこのプロテスタントの宣教師なんですね。神から大いなることを期待せよ、神のために大いなることを試みようと叫んで、彼自らインド宣教にその一生を捧げたのでありましたと、まあ鍋谷先生は書いておられます。つまり2節3節は神の民の増大の予言なんです。その神の民の増大は世界宣教によって実現されていきます。インドのキリスト教会では有名な人2人いますが、1人がシト・トーマスなんですね。シト・トーマスというのがあって十二使徒の1人ですね。それからもう1人が最初のプロテスタントの宣教師であるバプテスト派のウィリアム・ケアリという最も有名な宣教師ですね。この2人ユダでは非常に有名な人として扱われています。シト・トーマスはインドまで赴いて宣教をし、そこで殉教したと伝えられています。ただし史実的な裏付けはありませんけども、トマス行伝という本がありますけども、その中にそのインドの王として記録されているグンダファルという人物が近年発掘された当時の貨幣によって実在している人物だということが判明いたしました。さらに、この時代からカイロを通したインド貿易が行われていたために、トマスがインドに渡ったという話、全くありえない話はなさそうだと言われています。インドではそのトマスはトマの名前で呼ばれています。インドではトマが建てたといういわゆるそういう伝承のある教会があるんですね。とにかくキリストの福音は西に伝えられていただけじゃなくて、インドのゴアを経由して東に行ったんですね。そしてゴアを経由して日本へと東にも増え広がっていきました。アブラハム契約にある神の民が数えきれないほど増えるという約束はイザヤ書54章の3節の 増え広がるという予言でも再確認できることなんですね。バビロニア捕囚の頃は神の民がちっとも増えない、まるで不倫の女みたいだという、そんな状態でした。それなのになぜ喜び歌うことができるのか、それがアブラハム契約である通り、神の子供たちが数えきれないほど多くなるということが現実の歴史の中で起こったからなんですね。しかも三節を見ると、民族的な国家的な範囲を超えた神の民が出現します。だからその約束を信じて喜び歌え、喜び叫べと当時の人たちを励ましているわけですね。だけじゃなくて、神の子供たちがちっとも増えないと沈んでいる日本の教会に対する励ましの言葉でもあります。最初の1節から3節までの最初の区分は一見矛盾した難解な御言葉ですけれども、3節の増え広がるというキーワードでこの箇所を読み解くことができます。ここまでがパート1ですね。パート2です。次の区分が4節から12節までですね。4節から10節までのところをまず読んでみましょう。54章の4節を開けてみてください。恐れるな、あなたは恥を見ないから。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。まことにあなたは若い時の恥を忘れ、ヤマメ時代の屈辱を再び思い出すことはない。なぜならあなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。主はあなたを、夫に捨てられた頃に悲しみのある女と呼んだが、若い頃の妻をどうして見捨てられるだろうか。あなたの神は仰せられる。私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実な愛を持ってあなたを憐れる。あなたは贖う方が主が、あなたは贖う方主が言われる。これは私にはノアの日のようだ。ノアの洪水が再び地にやってくることはないと私は誓った。そのように私はあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方主は言われる。8節と10節にある真実な愛という言葉がキーワードです。真実な愛と2文字に訳されていますけれども、元のヘブライ語ではヘセドという一つの言葉です。愛とか契約の愛とか慈しみとか恵みとかいうふうに訳すことができる言葉です。4節の若い時の恥、これはエジプトでの奴隷状態の時に経験した恥です。ヤモメ時代の屈辱はバビロニア捕囚の時に祖国を失って外国に連行されていた時の屈辱を指します。イスラエルは主の民でありながら、その偶像崇拝と不信仰によって神の怒りを招き、一時的に夫に捨てられた妻のように扱われました。一時的にほんの少しの間神は顔を隠したけれども、憐れみをもってその不従順な妻の罪を贖い、6節に書かれているように真実な愛をもってあなたを憐れむと主は言われているんです。神の契約の愛は変わることがなく不動であると主は言われます。ノアの契約の時に主はもう水によっては地を滅ぼすことはしないと誓われます。旧約でノアの洪水のようにあなたを責めて滅ぼすようなことはしない、だから恐れることはないと、恐れるなと語りかけています。神の民は永遠の契約的な愛によって 神との関係が固く立てられています。だから恐れる必要はないと神はご自分の契約の相手である神のために向かって愛のメッセージを語っています。5節であなたの夫と書かれています。あなたの夫とは誰を指すんでしょうか。5節には夫がどんな方であるか五重の表現で神の民の夫が誰であるかはっきりさせています。五節のところ、五十四章の五節のところを見てください。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なるもの、全地の神と呼ばれているからだ。あなたの夫は第一にあなたを作ったものです。第二に万軍の主です。第三に贖い主です。第四にイスラエルの聖なるものです。第五に全地の神であると自己紹介しています。そして神と神と神の民との関係が比喩的に夫と妻の関係に例えられています。そして夫の妻に対する真実な愛は永遠であり、妻が不貞を働いても神の真実な愛は変わらないと、不動であると言うんですね。ちょうどオセア書の中に出てくるその妻のゴメルがこう不貞を働いたんですね。で発生するように一時的に怒りが溢れて、その夫が顔を隠すようなことがあったんだけども、ちょうどそのホセアがそのゴメルを買い戻したように、この主なる夫である神は神の民を贖い、背信の妻を受け入れて真実に許してくださるんですね。神は真実に怒られる方です。それと同時に神は真実に許す方でもあります。神から離れ契約を破り自分勝手な道を歩んでいた背信の民を許し、愛し、受け入れてくださるんですね。10節以下は神である神は、夫である神は妻である神のためのために、宝石を用意する様子が書かれています。11節から12節を読みます。苦しめられ嵐にもてあそばれ慰められなかった女よ、見よ、私はアンチモンであなたの石を覆い、サファイアであなたの、もといを定める。あなたの塔を宝玉にし、あなたの門をきらめく石にし、あなたの境をすべて宝石にする。ちょうど花嫁を花嫁に対して宝石を与えて愛を表現する夫のように妻を美しく飾ってあげようとする夫の愛が語られています。11節のアンチモンというのはこれ金属鉱物なんですね。オリーブとかでアイシャドウとして、よく使います。アンチモンはこれを目の周りに黒く塗って目を大きくして目がパッチリした美人に、見せる効果があります。11節の苦しめられ嵐にもてあそばれ慰められなかった女よと呼びかけられています。バビロニア捕囚はもうそういう状態だったんですね。散々患難にあった人に対して神は呼びかけています。皆さんの中にも人生で悲惨などん底を歩いた方いらっしゃらないでしょうか。散々困難に遭い、幾度となく無情な嵐にもてあそばれたような経験を持っていらっしゃる方いらっしゃらないでしょうか。慰めを求めたけれども慰められなかったという経験を持った方いらっしゃらないでしょうか。神様はそういうその苦しみ、人生の嵐の中でもてあそばれた人に向かって語っています。 もうあなたは責めないよ、もう怒らないよ、真実な私の愛は変わることはないよ、あなたとの平和の契約は永遠だよと語りかけているんです。主は嵐でもてあそばれた神の民に対して憐れみを垂れてくださると十節の後半で約束しておられます。過去の悲惨な状態が回復し祝福に変わるような約束が54章で語られています。ここまでがパート2ですね。今度はパート3に行きます。13節から17節、これが3番目の区分です。ここでのキーワードは義です。13節から17節を読みます。ちょっと長いですけども、ずっと読んでいきますね。あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立てられる。虐から離れていいよ、恐れることはない。恐怖から離れていいよ、それが近づくことはない。見よ、攻め寄せるものがあってもそれは私から出たのではない。あなたに攻め寄せるものはあなたの前に倒れる。見よ、炭火を吹き起こし火を作り出し、職人を創造したのは私である。それを壊す破壊者を創造したのも私である。あなたを攻めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。またあなたを攻め立てるどんな舌も裁きの時にあなたがそれを不義に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である、主の言葉。14節に注目してください。あなたは義によって固く立てられる。15節にも17節にもあなたを攻める攻め立てる話が出てきます。17節、あなたを攻め立てるどんな舌もという言葉が出てきます。人はあなたを悪く言います、攻め立てます、攻撃してきます。でも14節にあるように恐れることはないと言っています。あなたは神によって正しいと認められているんだ。あなたは罪だけれども神によって罪が許され、信仰によって正しいと認められているんです。義とは神と人との正しい関係を指す言葉です。神が正しいと認めた以上何も恐れる必要はありません。という説もう一度見てください。あなたは義によって固く立てられる。虐から離れていいよ、恐れることはない。この神の義は福音の中に掲示されています。パウロはその義についてロマ書やガラテヤ書などで詳しく述べています。無差別から最後までで神の守りがあることが語られています。そしてあなたの子たちは13節にあるように主によって教えられることが約束されています。そしてさらに豊かな平安があることが約束されています。今日のお話まとめましょう。まとめっていうところを挙げてみてください。第一に1節から3節でアブラハムの子孫である神の民が世界選挙によって国々に増え広がるようになることが語られています。神の民が増え広がるのだから喜び歌えと語られています。それが第一ですね。パート1です。パート2、神の真実な愛、これがヘセドと言いますね。この真実な愛は夫婦間の結婚の誓いのような契約の愛です。9節で主はもうあなたを責めない、もう怒ってないよ、そして平和の愛の契約は不動だよ、神の深い真実な愛を語っています。第3ですね。パート3です。14節であなたは義によって固く立たれている。だから人があなたを悪く言って攻撃してきてもあなたは恐れることはありません。神の守りがあります。あなたは信仰によって義と認められているんだから。14節にあるように 恐れる必要はありません。あなたは主によって教えられ、そして豊かな平安が与えられると主は約束しておられます。10節にあるように神の民は嵐にもてあそばれてきました。でも真実な契約に忠実な神様は選んだ人、神の民に対して愛し、そして憐れんでくださいます。神様は一節にあるように喜びを与えてくださいます。十三節にあるように平安を与えてくださいます。そして最後のところにあるように主は守りを与えてくださいます。そのことを神様はこの54章のところで約束してくださっています。お願いしましょう。天の父の神様、バビロニア捕囚で惨めさを味わった民に対して神様はこの50章を通して慰めを与え、励ましを与えてくださっています。神様、がっかりしたり落ち込んだり、あるいはいろんなことで惨めさを味わっている方がもしもいらっしゃったならば、主が私に対して慰めを与え、励まそうとしていらっしゃるということを、どうかその言葉を通して一人一人を励ましてくださいますようにお願いいたします。そして主は嵐にもてあそばれてしまったような、惨めな経験をしたような人に対して、それを立て上げ、持ち上げて、そして愛を示し、そして固い義を私に示そうとなさっていることをありがとうございます。一人一人が神様のどんな私を愛してくださっているか、神様の真実の愛に触れることができますように。そして私が今信仰によって義と認められているんだと、その上に立つことができて、そして恐れることなく生きていくことができますように、一人一人のうちにしっかりした歩みを与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名前を通してやります。アーメン。